静岡県、とっても小さい妖怪たち。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。紹介する番組です。紹介している番組です。どっちだった忘れちゃった。はい。ということで、今日も京都で妖怪検定の勉強をしているワンタンではございます。中級はね、マジで、ちょっとでも、まあ、受験料も払っちゃったし、半分ぐらい。いや、半分解けないかな。いや、まあ、半分は解いてみたいですね。はい。どれぐらい難しいのか、打ちのめされようと思って。そして、初級もね、初級取りたいね。はい。頑張ってるワンタンです。はい。ということで、今日もですね、木曜日にお届けをしている妖怪日本一周の旅ではございますが、この妖怪検定の範囲内からお届けしようと思っております。はい。そんな、今日お届けをする都道府県は、静岡県。県庁所在地は、静岡市ですね。前回は確かナミコゾウの話をしたんじゃないかなと思いまして、実はね、今日もナミコゾウの話があります。でもワンタンの知ってるナミコゾウとちょっと違ってたんだよな。そう、妖怪検定ってね、こういうことが起きるんだよ。知ってるけどそこ知らないみたいなことがたくさん出てきて、ヒヒ言っております。はい。そして今日お届けをする静岡県はとってもたくさん妖怪がいる場所。今日紹介しない妖怪の中では枕返し、そう、枕返しって静岡だったんだ。そして竹切りたぬき、はい、竹の音を鳴らす竹切りたぬき、そして海坊主などなどがあります。はい。今日はですね、そんな様々ある静岡県の妖怪の中から小さい妖怪たちをお届けしていきます。前半の方で様々な妖怪をして、今日はですね、一つ、コノハティングのお話をね、最後に深掘っていきましょう。今日は四つに分けてお話をしていきます。まず一つ目、とっても小さいカマザル。そして今日の二つ目、とっても小さいナミコゾウ。三つ目、とっても小さいコノハデング。そして最後四つ目、下っ端コノハデングの正体とは。はい。ということで、まず一つ目、とっても小さいカマザル。はい。この中で、まあ小さいかちょっと怪しいカマザルではあります。川に猿と書くこのカマザルはカッパのような性質を持っています。ただ頭にお皿は持っていません。その姿は子供のようだと言われています。人を化かすのが得意。そして、体が魚の匂いをするそうです。いやですね。急所は、股と目。矢が当たると弱るそうです。なので、よっしゃ、これ弱らせたろうと思って捕まえようとすると、その相手の体中の皮膚や肉を噛み破るそうです。噛み破るって初めて使ったよ。はい。そんな恐ろしいものではありますが、助けてくれた人の顔は忘れることなく懐くそうです。でもそんな怖いのに懐かれてもさ、怖くない？そんなこと言っちゃダメなのか。はい。でね、この、カバザル、とっても珍しいなっていう部分があって、それは、猿とカッパって、仲が悪いことが多いんですよ。ではあるので、この妖怪っていうのはとっても不思議だな、なんていうふうにも言われているそうです。はい。そして今日の二つ目。とっても小さいナミコゾウ。静岡県のヒクマロという場所に現れるそうです。珍しい地名ですね。他仕事を終えた少年に、もしもし、と声をかけるものがありました。振り返るとそこには、親指ほどの子供がいたそうです。この子供、何やら困っていました。もともとは海にいたけど、大雨の時に丘に上がってしまった。そして、日照りにあって帰れなくなってしまった。それを聞いた少年は海に返してあげました。そしてナミコゾウはお礼に雨乞いの得意なお父さんに雨を降らせてあげました。それ以降ナミコゾウは波の音で雨を知らせてくれるようになりました。雨が降るときは東南、上がるときは南西、そこに波を鳴らして合図するようになったと言われています。そしてこの静岡県ヒクマロのあたりでは波の音で天気を予知することができるようになったという不思議なお話も伝わっていったそうです。はい。そうだね、ワンタンもナミコゾウの話も紹介したけど、この物語は知らなかった。お父さんは雨乞いが得意だったということで、ですそして今日の四つ目、とっても小さいコノハテング。コノハテングは静岡県大井川ら辺に現れると言われています。別名サカエドリ。その見た目はくちばしがある。 人間のように目が正面にある。指が5本。そしてそんな手とは別に背中に羽があり、空を飛ぶことができる。また、尾羽もついてるそうです。お尻にもね、羽がペペペってついてるんだって。はい。ということで、このカナハディングというのは近代に現れた妖怪なんていう風にも言われています。小さい妖怪なんだって、鳥を見て、そう思ったのかな？どうなんだろう。はい。ということで、今日の最後4つ目、下っ端？コナハテングの正体とは？はい。そもそも、テングの正体。はい。4年間番組を聞いてるチャオズは、おなじみのテングの正体は、星と言われています。天に犬と書くこのテングは、中国では大きな音を立てて空を駆ける流れ星だと言われていました。実は日本も最初は星として登場していましたが、天狗というものが広まっていくときに山岳信仰と集合していき、気がつけば天狗は山の神様になっていったというような話があります。で、天狗が来ている山伏というのも、まあ、ここから山岳信仰から来ているなんていうふうにも言われてるんですけども、まあ、他に言われている天狗のあの見た目の正体というのは外国人というのが有名なのかななんていうふうに思います。天狗の姿っていうのはなんだか怒ってるような顔で、目がギョロッとしていて、顎がしっかりしていて、鼻が長くてっていうようなそんな姿。これはですね、日本人とは違う骨格、顔つきの外国人という説です。またですね、天狗だったりとか、あと鬼っていうのが、まあ、頭がいいと何かしらの特別な力を持っているっていうのも大陸から来た人だからというような話でした。はい。天狗ってね、実はたくさん種類があって、ワンタもいつかね、天狗の話をまとめてしたいんですけども、ですね、特徴的には、鼻の高いものは、鼻高天狗と言われて、鼻先の尖ったものは、カラス天狗、あるいは、今回紹介した、コノハ天狗と分けられるそうです。そして、近代妖怪と言われている、このコノハ天狗ではありますが、江戸時代後期の肥前の国、現在の佐賀と長崎のあたりの菓子屋話によると、天狗界でコノハ天狗は白狼、白の狼とも呼ばれているそうで、実は、コノハ天狗の正体は、老いた狼なんていう風には言われています。はい。そして、まあ、今日紹介をしてきた、このコノハ天狗ではありますが、実は、他の天狗たちが物を買うための資金を稼ぐというような一面も持っており、天狗の中での地位はかなり低いそうです。はい。ということで今日はサクサクっと静岡県の妖怪のお話をしてきましたが、今日の四つ目は試験に出ません。今日の四つ目は試験に出ないよ。テキスト以外のことは試験に出ない。たとえコノハ天狗の正体をしていても、何の優位にもならない。はい、ということで、あと10日、試験勉強頑張ります。
ワンタンは、妖怪について知りたい。
おやすみもいもい。秋の花粉か、寒暖差アレルギーかの見極め方を知りたい。はい、おやすみもいもいというのはワンタンがプムプーこと言いたいコーナーです。テンプームがなんだかよくわかってないから、プムプーこでしか言えないコーナーです。もうね、本当に反論密がすごいんですよ、ワンタンさん。朝が特にね、もうなんか世界で一番鼻水流してんじゃないかなっていうぐらい、鼻水が、ドルドルドルドルドルドルドルしてるんだけど、いや、これさ、秋の花粉なのかな？最近ちょっと収まってきたんだけど、でも一週間前とか本当にすごくて、そう。で、秋の花粉なのか、でも毎年この時期だから、もう一個ね、その、寒暖差アレルギーって言われてるやつあるじゃないですか。あっちなのかがわかんないんですよ。で、ワンタンさんは寒暖差アレルギーを信用してないので、違うと思ってんだけど、で、ワンタン結構ね、自律神経がいかれ散らかしてるから、やっぱ可能性としてあるのかな。どうなんだろう。で、ワンタンが、これ花粉ですわっていう風に思うのが、顔が痒くなったら花粉だと思う。でも今顔痒くないんだよね。だから、寒暖差アレルギーなのかな？どうなんだろう？誰か、その違い、調べ方が、分かったら教えてください。はい。ということで、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。